皆さんおはようございます。今日もこのように我々は日本においてほとんどの人において路上であるいは戦乱で追われて寝るとか食事が全くできないとか地下で爆撃のために何日もずっと過ごさなきゃいけないとかいうようなことが全く違った別世界のようなそのような人たちから見ればですね別世界のようなところで生活をしているということを思いますが、今回は非常にこのインターネットが普及して戦場から直接直ちにそうした状況が全世界に広げられるということはかつてなかったことですね。それだけ一層リアルに迫ってくるんですけども、実はその長い人類の歴史でそのようなことに類するあるいはトグアの激しい弾圧のようなことをそのまま見たら本当にこれはもう壮絶なものだったと思われます。そして今回の場合はヨーロッパともアメリカとも非常にエネルギーの問題など NATO やそういう軍事同盟の関係で非常に密接な関係がある上に、日本も特別にそういったことに非常に今までなく難民は受け入れが極めて少ないというのが定評だったが、現代でも非常にわずかですけれども、そういうことに非常に力を入れて直ちに特別な便で帰らせるとかしていますが、実はそういう状況、第二次世界大戦、第一次世界大戦でもはるかにひどいものがあったわけですね。人類の中には、歴史の中にはそういう、まあ私たちが享受しているような日本でですね、生活が全く違った大変な状況が非常に多かったということを改めて記載されております。で、そういうことに私たちは深い感謝を捧げない、食事が三食を与えられるということ、家がある、そして家族とも一応平和に過ごせるというふうなことを当たり前のこととして、水や電気、水道ですね、そうしたこともほとんど干渉しないということが非常に多くなっているんじゃないかと思います。ウクライナであのように非常に暗い地下室で一番激しいところなんかはずっと生活を強いられていると、トイレもない、バケツでするとか、食事もまともにないと。夜中にも子供たちも騒いだり何かで、どんどん眠れないと。まあ、異常な状態で過ごしていると思いますと、本当にそういう人たちが今の日本って天国のような平和なところだろうという感じがします。で、そういう感謝をする心も今日のところから言えば、本当に神様から与えられなければ、みんな当たり前、と思ってしまう。パウロがしばしば常にあらゆる時に感謝をせよというふうに進めていますけれども、当時にしても今にしてもそういう戦乱にあって奴隷状態に置かれたりたくさん殺されたり、ローマ帝国の拡張の時には絶えず戦争があったわけで、そのようなことはほとんどですね、そのような現実の戦いに負けた人たちが非常に残酷な目に遭わされたり、奴隷として強いられて遠くまで運んでいかれる、そんなことは目にしないから、私たちは過去の歴史を見る場合でも忘れがちなんですけども、その時代でもそういう大変なことは、私たちもうっかりすると忘れる、そういうことを過去も冷静に見て現在も見て、そしていかにたくさんのことを与えられているかっていうことをですね、日々思う、その感謝の心、やっぱり精霊が非常に豊かに与えられていたので、そうした感謝の心も非常に豊かに与えられていたから、あのように繰り返し進めることができたのだと言えると思いますが、私たちも この本当に良きものは上から与えられなければ身につかない。クリスト者であってもそのようなことを忘れてしまって、小さなことにうっかりと引っ張り込まれるということはよくあるかと思います。私たちは絶えず上を見る、キリストを見る、私たち自身の非常に欠けたところ、間違ったこと、罪、絶えず知り知らされ、その罪を知る心も、これも上から与えられないと、自分には罪はないと。誰それが罪がある、あの人は罪があるというふうに、まあ、今回のようにああいう国家的な、あるいは単にロシアとウクライナだけじゃなくて、その背後にあるたくさんの国々とロシア、あるいはロシアに同盟する、同盟的な気持ち、批判をしないような国々との大きな、すでに相当世界的な対立構造になっていると思いますが、あるいはロシアが悪いと簡単に言ってしまわないと。その近くにあるのは自分中心だと。プーチンという人は非常に今回、ずっと前から自分の地位のためには何でもすると、驚くようなことをしてきたということが、最近 NHK でもプーチンのドキュメンタリーとして放映されたことがあって、一層彼のこういった過去から現在までですね、ある意味では一貫した非常に自分中心の、そのためにどんな冷たいことでも、驚くべきようにひどいことでもやってきたということが指摘されておるところです。それで私たちは全く関係ないかというと、私たち自身の中にも自分中心というですね、罪の本質的な部分がいつも救っているということもあるわけです。で、前も触れたように、つい80年近く前までは日本キリスト教団に合体させられた時の教団議長の富田充という人が、あの第二次世界大戦の太平洋戦争は聖戦だと。で、全国のクリスチャンも一致して、その戦争にですね、翼賛すると。加勢しなきゃいけないんだというふうなことを、日本キリスト教団のトップがそんなことを言うということで、その資料を私も何十年か前に初めて知ったと、本当に驚いたわけです。それも、自分の身を守ると。あれは間違った戦争だと言ったら、途端に逮捕される。そういうようなことがあって、クリスチャンだからといって、本当に困難になると、困難にならずとも、ついつい自分中心ということから離れられないので、私たちも非常にひどいことをしておる。考えられないような人から、私たち全く違う、全然違う異質な悪魔のような人間だというふうに、うっかり思い込まないようにしないと、サタンは突然入る。ユダにしても、イエス様に3年間も従っていた。最初からそのような、ひどいことをするような人だったら、そもそもついていけなかったはずですね。最後の最後の時に、サタンが入ったというヨハネ福音書ではそのような表現にもなっていますが、もちろんそれ以前からじわじわと入っていたということもあります。そういうことで、何を見ても私たちは自分と無関係、全く無関係だと、その深い本質を考えますと、そのように思えないということがわかります。で、今日のところですが、その前にですね、こうしたこの世界を知れば知るほど、自分も他人も人間世界も、あるはるかの昔から正しい道から外れているという、そういうことにまみれている。でもそれが全くない世界も絶えず私たちの身近なところにいつも繰り広げられている。これは神様のご意志がいかにその純粋なもの、清いものにあるかということを目で見える、あるいは音で聞こえるような形ででもですね、示されていると。そういうことで、私も、身の回りの身近な自然というもの、その罪のない世界、そこに絶えず向けると。神様は完全な罪がない。神様はどこにいるのかわからない。 神様あんなひどいロシアの残酷なこと見る人なのかなと思ったら、なかなかですね、神様本当に愛の方と思えないと言い出すようなクリスチャンの方もおられたりするわけですが、自然の神様の、その完全な清い心の具体的な現れとして、空の天体や大皿や、あるいは身近な植物の様子は、本当にこの純粋なものですね。それで私も植物に関することをですね、信仰の中の領域として取り上げておるわけです。で、今日は身近なところですね、これですね。顔を伏さないと焦点が顔にありますので、これは、山に近いところの人は五穀にたくさん群生している。日本で見られるアヤメ、シャガという名前ですけども、最もですね、野生的で、世話をしなくてもどんどん広がっていくという、たくましさ、日陰であっても、野生地であっても、急斜面であってもですね、まあ、こういうシャガというですね、これはちょっと、焦点がうまく模様に合わないんですけど、非常に繊細な、綺麗な模様をしているわけですね。こうした、これですとこの家の周囲に群生をしているところです。こういうのを見て、私たちの心に少しでも清いものを与えようとする神様の心を感じさせられます。はい。それで、今日のこのヨハネの福音書ですけれども、このようなところあんまり負担は取り上げられないかと思います。で、ここでですね、イエスは洗礼を授けていたと書いてありますが、すぐ後で4章の1節、すぐ後4章の1節で、イエスがヨハネより多くの弟子を持って、お作り洗礼を授けておるということがファリサイ派の人々の耳に入った。イエスはそれを知ると、でそこで2節でわざわざ洗礼を授けていたのはイエスご自身でなく弟子たちであるというふうなことをわざわざ書いてあるわけですね。で、他の福音書でもイエスが洗礼を授けたとはどこにも書いてないわけです。それでイエスが授けるのは、洗礼のヨハネが言ったように、私は水で洗礼をするが、後から来る方は聖霊でバプテスマをすると。それにはっきりとこの違いを強調していたところですね。で、ここでですね、25節で、ヨハネの弟子たちとあるユダヤ人で清めのことがあったらどうかと書いて、これは前のところですね。みんながあちらの方へ、イエスの方へ行ってしまっておると。で、これは、どういうつもりでこれを言ったのかと。彼らの先生である、洗礼のヨハネのところでおった人たちがですね、次々とその、イエスの方に行ってしまっているのではないかと。これでは自分たちの先生の権威とかなくなってしまうではないかと。そういう意味で、この意思の人間の自分中心ですね、自分たちのこの先生こそがですね、重んじられるべきだと。そういう意思の妬みからこのようなことを言ったということです。けれども、それに応えてですね、ここで、天から与えられなければ人は何も受けることはできない。これ何を直接的に意味しているのかといえば、本当にこの世界に究極的な真理を伝えるお方、これはそのイエスなんだと。そのような使命は天から与えられなければ、そのことはとても自分がそんなことになろうと思ってできるもんじゃない。私はそのようにですね、イエスの特別な旧約聖書が全てそこに指し示すような存在では全くないと。自分でメシアでないと。と言ったわけですね。それで自分は何者かと。これはすでに前に言っていたということですね。このような 勘違いというふうなことは現在に至るまでたくさん起こってきたことですね。自分が最終的な存在なんだと、韓国の統一教会も統一原理公論と呼んで、我々の集会、私が紹介されてある韓国の方、女性と日本人の男性が合同、統一教会で結婚したと。そこでその徳島に来ていた韓国のパク・ワンさんから、日本に徳島に来ていた方から紹介されて、そして最初は何回かそのパクさんと共にいかに統一教会の経典たる原理公論が間違っているかを聖書と照らし合わながらしながらやしてきているということを始め、何回かの後はあと私だけがそのことを定期的にするようになったわけです。で、私もそのために原理公を非常に詳しくきちんとですね、聖書と参照しながら読んでいくという必要が起こったわけです。その前にもそういう原理公、統一教会の人とのことで私も依頼されたことがあって、その前にもそういうことがあったんですけど、今回は両方とも大学を卒業して、しかもこの韓国の女性の方は理科女子大という、韓国では非常にエリート校とされるですね、女子大ということで、そういう知的な人たちに対してもはですね、それだけ知的な応答をきちんとですね、しなければいけないために、一層きちんとですね、一つ一つ原理公論、どこが根本的に違うかと、示していったことがあります。まあ、本当にしばしばこんなひどいことを言っておいた。聖書を入り口として、そこから原理公論に引っ込むわけですね。全く聖書とは根本的な点で違っている。まあ、その一つ。キリストの十字架は失敗だと。キリストは人類のためと思ってかかったけど、あの世に無残にされただけだと。だからキリストのために泣いてあげなきゃいけないんだ。なんて書いてるのに、本当に驚いてしまってる。で、本当のこの世の救い主は、分身面だと言うんですね。そのような、キリストがですね、分身名のための道を備えるものだという、失敗だから悲しんであげ、泣いてあげないけんなんていう、よう、そんなひどいことと、いうのと書いてありましたですね。だから、原理論の古いものには、旧約聖書はラテン語で書いてある。それから何年か後の、もう一つ新しい原理論を購入して調べた。今度はヘブライ語に直っている。約聖書はラテン語で書いたなんていう間違いをするってことはちょっとひどいなと思ったことがありますが、とにかくそのようなことでですね、絶えず自分こそは本当の指導者だと、ここでも自分がトップだと、でトップになるために非常な努力をすると、まあ、要するに一番ということですね。救い、人類の救いにしておいたら本当にもう一人一番、そうでなくてももっともっと小さなところで一番と必死な国家も力を上げる、莫大な金出すとは、もうこれもオリンピックもその一つですね。使える大競技場を使わないですけど、莫大な費用を使って壊してまたすごい費用を使って立て直す、維持費もすごくかかる、まあ、そんなことまで一番で、そういうふうにオリンピックでこれだけ自分の業績を上げたなんていう、自分が一番記憶に留めたいと言ったようなことで、何でもですね、自分が一番支配者なんだと。で、今回のプーチンの侵略も、まあ、以前からあったということがわかりますが、本来はこういう、スパイ、一種のスパイ活動ということが、から、彼は出発して、非常にそういったことに長けたものだったから、エリツィンにも、様々な大統領の不正なことに対して、 擁護するようなことをいろいろして、非常に引き入れられたと。驚くような速さで出席大統領になったと。で、それのような広大な権力のトップに立ちたいと。ソビエト社会主義と連邦ですね。で、30年余り前に15の小さな国にバラバラと、ロシアと別に独立国ができてしまったと。もう一度、そのような国を吸い込んで、そのトップになりたいと。こういうふうな、自分こそは一番になりたいと。これは、秀吉がですね、日本を制覇したら、今度は朝鮮半島に莫大な犠牲を払わさせて、それこそ、たくさんの家を焼いたり、村を焼いたりですね、散々ひどいことをやったわけですね。当時のあの時代では世界で最も大きな戦争とも言えるほどの規模で、大々的に侵略した。ロシアは、プーチンは確かにやったと言うけど、まあ、すでに豊臣秀吉が随分残酷なひどいことをやって、たくさんの無実の人を殺して、花をそぎとして、そぎ取って、それを今も京都の東山のところに大きなミミズカと称する花塚ですね。そぎ取った花をたくさん持って帰って塩漬けにして、これだけ実際にやってしまった。そのこと、本当に動画でも、まあ仮に撮ってすると、もう見るに耐えないような惨劇があったわけなんですね。みんなそれも人間の自分こそは一番になりたいという。まあこれはスポーツとかだったら一番にあるということは目的になっているわけですね。ところがイエス様は一番になりたいと思うものが神の国の世界で使えるものになると。と言われたわけです。ね、首相のこと、プライムミニスターと。プライム第一のミニスターを使えるものと。よくそのことも取り合い、引き合いに出されますけれども、一番トップであって、人間を自分の自己的な関心の周りに支配することではなくて、人々の本当の意味で使えること。その使えることに一番大いなる領域で、スケールで使える。これはプライムミニスター。ですね。で、そのも本当に大きなもの、未来というもの、あれはメガという言葉ですので、メガスですので、大きいということですね。本当に神の前に大きなものになろうと思うのが一番下、使えるものになると。で、ここで、ヨハネのこの話もですね、弟子たちは自分の先生である洗礼のヨハネこそ一番偉い人だと。それなりに弟子たちが、ヨハネの弟子たちですらもイエスの言うのを言ってるではないか。という、こういう不満に満ちた人に対して、特別なそういう、この世界に新しいものをもたらす救い主としては、これは私はそういうものを与えていない。受けてない。私は、この最後の29、または最初のところから言われているように、道を備えるものだと言ったわけですね。あなたは自分を何だというのかと言われたら、これは一章のところであった。預言者イザヤが預言しているように、私は荒野で叫ぶ声だと。主の道をまっすぐにしようと。主のための道、救い主のための道をまっすぐにして備えるものだ。僕はそれを言い換えて、花嫁を迎えるのは花婿だと。花婿の介添え人と、自分はそういう方です。そばに立って耳を傾けて、花婿の声が聞こえると大いに喜ぶ。だから私は喜びでも満たされているんだと。あの方こそが永遠に栄え、永遠に力を振りすると。私は普通の人間と同じなんだというわけですね、奴隷です。で、花嫁、このようなこと、イザヤ書からすでにですね、信じる者を神様の花嫁としてですね、言われている。イザヤ書の中には、補修でもう、 男の人をたくさん男の人たちが死んでしまった。イスラエルの人たちは、すでに花婿を失ったものに過ぎない。でも実は本当の花婿は神様だ。だから、夫を失った。あるいは子供できない。そのようなものも、未亡人、過去になったものも、豊かな実を結ぶようになるんだと。はるか昔から、このように信じる者、民、神の民は、キリスト花婿、その花嫁だと。まあそういう意味で驚くべきような言葉で表現されていったわけですね。でここでも、花婿の街道員はそばに立って耳を傾けて、花婿、イエス様の声が聞こえるとそれだけで大いに喜ぶんだ。自分が一番になるとか、そんなこと全くそうでなくて。その花婿なるキリストをですね、花嫁、人々に紹介する、その道を備えるものに過ぎないんだと。でもそれが不満とか、あなた方が言ったように、なんで弟子が向こう行ってきたら黙っとるのかと。そんな不満でなくて、花婿は本当に間近に来られてやると。その御声を聞くだけで大いに喜ぶのだと。それ特に強調されているんです。そばに立って耳を傾け、花婿なるキリストの声が聞こえると大いに喜ぶ。それでその喜びで満たされているんだと。こういうこと、気持ちがあったらですね、一番になりたいとかいう気持ちは本当に自然に消えていくわけですね。要するに、今の私たちにとっても、イエス様のここに来てくださっている。花婿が、私たちの霊の花婿がここに来てくださっているんだ。語りかけてくださっている。その御声を聞き取ったら本当に静かな喜びで満たされると。このような作品の喜びは一切お金もかからない。権力もいらないわけです。あるいは物知りである必要もない。何も学問もなくてもですね。イエス様は本当に神様と同じご性質を持っておるのに、そして最も低い人たちにも弱い人たちに仕えられたのに、わざわざ最も激しい釘で打ちつかれる、打ち抜かれるというような苦しみを負って、なる罪を担って、しかもそれも予言されている通りに死んでいかれたのだと。私たちの贖いのため、いかに科学技術や医学が発達しようとも、道徳やそういうものがどんなに議論されても、人工知能とかそういったコンピューターといかに発達しても、根本に内在するもの、そういったものを決して一切手が触れられないわけです。科学技術なんてもう、ゼロに等しかったような、はるか2000年前から。それがもう目覚ましい形で、どこにもコンピューター関連のものがはびこっているというか、そういうようなことが軍事でもですね、コンピューター技術があると非常に複雑なことになっているわけですね。でもそれ、罪の問題は、これだけ科学はほとんどゼロに近い状態から、至るところでもう私たちを取り巻いているにもかかわらず、罪のことに関しては一切手を触れることはできないんです。罪を贖わない。罪の束縛から贖わないですのは、まさにキリストの力、神の全能の力しかないと。そういうお方の御声を聞くだけで私たちを満たされるようになっているんだと思うんですね。本当の幸いっていうものは、例えば、全国紙の身の上相談ようなとこでも、有名な作家と称する人が、ある人のたまたまこの間歌。でも非常に弱気で、もう、もぐちさんもなるけども、結婚もしていない。弱気で、どうしたらいいだろうかと。だからあなたは、そんな状態だったら、そのまま死んでいくだけだと。思い切って道を外しなさい。っていうふうなことまで書いて、まあ、消えてしまったんですね。そしたら必死になって、やるでしょうと。世間がどうよとも、道に外れたことという、要するに、不法な関係でも持ちなさいと。そしたら、葬儀に、心で打ち切れ、普段から逃れたでしょう、なんてみたいなことを書いてから、まあ、こんなことをよくもまあ言うもんだと思ったんだけども、まあ、この世ってのはそんなもんですね。だんだんうちにこもって、 どうすることもできない。もう生きても嫌だと。道を外したことをやってみなさい。そういうようにですね、神様のことを知らない場合には、人生相談なんて大新聞で出てくるような人、そんなことを言って恥ずかしくもない。それしかないと、この人は確信してるわけですよね、多分。だから、私自身もかつては、全くこのようなイエス様の御声を聞いて喜ぶなんてことは、夢にも考えたこともなかったし、周囲に子供時代から小中高大学も来て、でも誰一人、友達にも親戚にも友人にも先生方にも、全くキリストの国に来る人はいなかったわけですね。で、ある時に私の場合はそういう突然知るように、これは与えられたとしか言いようがないわけです。私が神様キリストを求めたわけじゃないから。でそれは、本当に深いところに入ったために、どんなにいろんなことが起こっても、ずっとそれは、とどまり続けてる。その一番良いものがとどまり続ける。このような持続する力もまた神様から与えられているということを思うわけですね。さっき歌った賛美も、ごくわかりやすい歌詞で、ありますが、この静かな声を聞き取る。これは、実は、ここでは、このような洗礼のヨハネとかキリストとか、この特別な大使命のようなことに、使命のようなことに言って、これはどうも私と関係ないと思うかもしれないけれども、そうではないんですね。耳を傾けて花婿になる、私たちの霊の花婿である、イエス様の声は、誰にでも求めたら聞こえるような、イエス様を求めようと。求める意志を持って、信仰を与える。これ上から。でも求める意志も最初から与えられてる。そこで求めていったら、青空からも何かが私たちに神様から語りかけられてるんだ。広がりです。海の広がりに。そのようなことをそこから聞き取る。今、徳島では一斉に私の家、周りの木は、黄緑色の初々しい命に満ちた芽が出ているわけですね。それの数知れない山だから周り、樹木ばかりです。葉っぱの一つ一つが、イエス様のあの活の命。新しい命がある。新しい命がある。そういうことをですね、声なき声で、みんながですね、賛美している。こういった、暖かくなると一斉に、おびただしい反応が、無樹木の小さな枝で起こってですね、非常に小さな、複雑な細胞を次々と増殖させて、そしてあの新しい芽が出た。この普通の温度、20度や25度付近でですね、まあ、莫大な化学反応が起こっているわけです。そのようなことも、背後で神様が、そのような無数の性格的反応を、それまで枯れたようになっていた木の内部で次々と起こしてくださっているわけですね。で、植物学的には単にこれは光合成をするための葉っぱを作っているんだと。ただそれだけしか、科学っていうのはそれとしか、それ以上は何もわからないんですね。神様は全能である愛であればこそ、どんな小さなことにも全能だから愛を込めることをできる。からそこからも一つ一つの葉っぱのその形から色合いからですね、幹や枝の形、空の雲の形、みんなその、神様が求めるものに対しては、そこからの神様の御声を生かしてあげようという形でなさっているわけです。そんなことはない。それ信じなければそれはわからない。ということです。で、私自身は生まれて初めてキリスト教の話を来た人間から聞いたのは、大学4年の時の語学の終わり いや、6月の初めだったわけですね。で、今でも、これ私の初めて聞いたキリスト教の話、生きた人間から聞いた。そのタイトル、3人の方が柳原忠夫の記念講演会というので、そのほんの少し前に柳原忠夫の本を立ち読みして信仰を持った。あれ？柳原の記念講演会だと思ってですね、そういうものに行こうと思ったことはないけど、たまたま理学校の仕事の目の前に、そのビラが、たくさんのビラがちょうど目の前にあったということも不思議な神の技でした。そこで、このタイトルが、その3人のうち1人の先生のタイトルが、静かなる細き声というんだったんですね。で、それはどっから来たかと。この先生が話したのは、割合長い、半時間余り話したかと思いますが、他の細かなことはみんな残らなかったんですけど、その静かなる細き声というに耳を傾けるというふうなことだけが深く入ったわけです。そういうことからもですね、この聖書の言葉っていうのは前後関係からいろいろ深く意味を汲み取る。もちろんいろんな意味出てくるわけです。けど神の言葉っていうのは前後と独立して一つだけでもそういう生涯にわたって意味を投げかけ続けると。そういう本当に不思議な力があるということを思わされています。それが今コメント欄に出したことですね。エリアに関するところです。列王記のところですね。地震の後に火がありしゃ、これは、その当時は文語でもよく使っていたので、これは文語であります。火の中にも死はいまさざり、ざりきと。いまさざりきです。ちょっと、おかしくなってますか。いなかったと。火の後に静かなる細き声ありき。この静かなる細き声というのがタイトルだったんです。で、このことも私が柳原の訪問で少し、ですね、後に信仰の世界を初めて開かれて非常に考えを持って、私の下宿のすぐ裏が哲学の門として、まあ、京都におる人、まあ、昔はですね、まあ、特に学生は誰でも知ってる有名な西田喜太郎とかよく歩いたというソシーベリの静かな高台、ずっと1キロぐらい銀閣寺から続いているわけです。そこにすぐそばだったので、上がってずっと京都市街遥かに見下ろすところで、こんな世界があるんだと。キリストが罪を担って死んでくださった。深く考えなきゃって思ったら、初めてその、何か自分以外のところからの静かな語りかけ、初めて感じたわけです。それも本当に忘れられないことですけども、でその直後にの少し後にその静かな細い声というタイトルの講演があるっていうのはたまたま登場いっぱいこのビラがですね、ベトムハンス、アンバーアンタイとかいうビラが貼られてあったのに目に入った。これ本当に不思議なことだったんですね。そこで行ってこの一言がずっと残った。何かの時に静かな細い声に耳を傾けようと。私自身の人間の弱さや罪、あるいは感情的になったり自分中心になったり様々なことがある。そこでまた問題が起こってしまったり、その度に今立ち返って静かな細い声を聞くと、何時の罪に許されたりという、それこそですね、静かな細い声を聞き取ることができたときに、本当に新しくまたされるとか、そういったことをどれほど与えられてきたかわからないわけです。そんで、ここで言われている、この表現の中にですね、元の文では、まあ、 例外的に強い表現がしてあるので、ちょっとそのことも触れておきたいと思うんですけども。それはですね、と貼り付きますが、ちょっとこれクリックしていただくと、ギリシャ語でアクオン、アウトゥー、カラー、カイレイ、アクオン、聞くですね。アウトゥー、これは属格というんですけども、この場合は、誰それの声をという形のときには、目的格ではなくて、対格というのは属格、そのことはまあ、あれですけど、カラー、カイレイ、カラーこれ、余格なんです。与えるという。カイレイはカイロを喜ぶという動詞。喜びにおいて喜ぶと。そういうちょっと特別な表現をしているんですね。彼の声を聞いて、から、カイレ、カイレはどうしてですか？後の最後。X のようなカっていう、喉の奥から出る音ですね。から、から喜ぶ、名詞なんです、ね。喜びに、よかくなんで、喜びにおいて、喜ぶと。こういう得意な表現を使って。喜び、普通、いろんなことでも喜んでる神様を信じてる。でもその喜びの中にいると、さらに喜ぶ。この原文からそういう行動になっている。喜びにおいて、喜ぶ。ね、もうこれは普通の言語表現としてはちょっと馴染まないので、この表現は訳としてはどうなっているかということですね。訳をちょっと上げておきますと。NRS、アメリカのプロテスタントの代表的な訳をもう一つ挙げておきます。Rejoices greatly at the bridegroom's voice. For this reason, my joy has been fulfilled. Rejoices greatly at the bridegroom's voice.ここで rejoice greatly という訳してるんですね。喜びのうちにあって喜ぶということで、それは非常に喜ぶんだと。まあ、このような表現、まあ、日本語ではですね、大いに喜ぶと。でだから、まあ、このために、毎日は返品フリー、満たされる。喜びがその御声を聞くだけで満たされる。そのぐらいイエス様っていうのはですね、人の精神世界、霊的世界に絶大な影響を持つ。人間も喜びで満たされた気持ちにならないから、いろんなことをするわけですね。ああいう権力欲に向かって、あるいは一番になるために、もう果てしない努力をする。スポーツは語源通り楽しめばいいわけですね。いろいろ、なんだかいろんなストレスもある。子供は体を動かしたいと。その自由にいろいろボールや一つを取ってですね、かけしたり、昨日って海を泳いだり。そういう自然な営みこそ本来のスポーツであって、人を押しのけて莫大な金を使って権力を使って一番になって押しのけて、で一番になって喜ぶなんて、まあ本当にそれは貧しい喜びと言わざるを得ないわけです。そのこと何にもなくて、ただ私たちがイエス様に近づいてその御声を直接コリントに聞いておるが、それはこのように喜びにおいて喜ぶ。大いに喜ぶ。そして喜びで満たされると。そしたらそんな欲望が起こらないし、自分の支配下に独特の国を置いてやろうとか、もともと小さな国それぞれで満足できるということですが、人間の支配欲のために、次々と、まあ、日本も沖縄、琉球王国としてやったものが、独立しとったものを、勝手に自分の方に引っ込んでしまったことがあるわけですね。それで基地も 70% もずっと今まで置いたままになって、おるという状態が続いておるわけです。で、この道溢れるようにしてくださったらですね、人のものを奪ったり殺したり、そんな戦争なんて本当にも良くないということはもう言われなくたって分かるはずですね。 敵に対して向かうてと。だから家族と一緒に逃げるなと。夫だけは6時間まで全部そこを残って戦えという命令がウクライナの大統領から出てる。戦いっていうことは何するの？人に向かって戦うって相手を殺せということですよね。イエス様は、私たちはあのイエス様の言葉を繰り返し奪わないといけないと思うんですね。あなた方は敵を憎め、隣人を愛せ、敵を憎めと、まさに今 EU ではみんなそうしてる。ウクライナは NATO に入ってる、EU に入ってる、NATO 入ってない、入りたい入りたい言ったわけだけども、EU に入りたいと。他のいろんな国も、NATO、EU 両入ってる国もできたと。だからまあ、友達だと。NATO にも入れてくれということで。そしたら、友達を愛するということで、膨大な武器を今どんどん渡してる。それで、ああいうふうに、キーウでもですね、ちょっと、ロシア軍も諦めて、東部の方、そこを占有してやろうということになったと言われますが、もうそういうヨーロッパの武器やアメリカの武器も今日はなかった。もう特にそういう、もう徹底的にやられてたはずですね。敵を憎めと言われた。それそれ。でもイエス様は、しかしと言われた。しかし私は言うと。敵を愛し、敵のために迫害せよって祈れと言われた。これは、二次元の高い人間のあり方を最高のレベルが表されていることで、攻めてきたらどうするのと。そこで祈りつつ死んでいくというのが本来の道だと思うんですね。だから、別のところでは、肉体を殺しても魂を滅ぼすことのできないものを恐れるなと。普通の自分中心の人間までは到底そのような高いレベルに行くことはできない。けれども確かに、この聖なる霊を深く与えられた人は、そのような歩みをして、実際にキリストの言葉が実現されるのだということを歴史の中で明かしして、この去っていかれた人教書と言われる方々もたくさんおることです。私たちはいかにそれが困難でも、やっぱりこれは本当の真理なんだ。高い、遥かに高い、登ることはできないけど、遥かに高いを見つめるような気持ちでですね、でもこれはやっぱり真理なんだということを、このような時にはだんだん言いにくくなるわけですね。やっぱり、国もみんな上げて、ヨーロッパも上げて、武器供与して、やっつけろと。で、向こうもますます、必死になって。そしてどこまで、その殺し合いが、戦争って殺し合いですよね。続くのか誰もわからんわ。そのいくつか先に何があるのか。これも誰もわからん気にやってるわけです。まあ実に今危険極まれないことをですね、アメリカもヨーロッパの国々も日本も終わって、そのキリストの言葉なんて言おったら、一生に一度だから、お前何言ってるのかと。やられたらどうすんなと。非国民だと。そういうあたりがですね、撃ってくる。撃って聞かねない。昔だったらそうですね。ちょっと前昔というか。平和主義と臆病だ。売国だ。そんなことまで言われた。そして、石を投げつけられたり、伝統を消されたりとか、あるいは徳島の教会の一番職員の人は、戦前に戦争に反対したために電気まで消された。で、戦後になっても何年もの間電気を使われなかったと思うんです。村人になって。その方は、消化も好調してたんだけども、内村に思想に共鳴したクリスチャンだったわけです。そして行動、村の人たちは宴会に使ったりとか、そんなことは使ってはならないとかいうことになって、残って、それから、まあ、そんなのにあったということですね。危険論もあって、けしからんというか。だから、今の状況では、そのように、聖書の言葉の子供たちから、お前何言ってんのかというふうに、 まあ、あるテレビ朝日のコメンテーターの一人が、もっと早期にこう競ったら、別にヨーロッパのいろんな武力に頼らないで、そしたらこう競ったらいなかった。そうなったと思いますが、何を寝言と言ってるのかというふうに、公に叩かれたり、する必要があるんです。でも、私たちは、こうした人間の考えの流れに押し流されるのではなくて、やはり御言葉に立って、何でもない時に御言葉に立っていますというのは楽なことですけども、現代のような状況になってくると、聖書の言葉、キリストの言葉は、隣人を愛し、敵は憎め、というのとは違うんだと。友好国は大事にするが、敵は憎んで攻撃してやっつけると。そういうことではないということですね。私たちは、キリストの霊を受けて、そのようなことをですね、はっきりと言えるように導かれたと願うわけです。憲法9条を守るというとおりだけ楽なわけですね。何もないとき。でも、今のようなときに、憲法9条でしょったら、どないするんだと。現にそういった風潮も出かけているところですね。はい。ということで、元はといえば、その喜びの根源を自分中心というところに置くから、自分を守らなきゃいけない。それを破壊しようと思うのをやっつけないといけないということが起こる。だから今日のところも、今日の現代的な問題と何も関係がないようなけれども、実は、このような、ここで、神霊のヨハネが言っている。耳を傾けたら、花婿の声が聞こえると。こういうところに喜びを持ったらですね、そんな生々しい取り合い、殺し合い、中国もいろんなところでやってるような、弾圧、ミャンマーでもやってるような、そのようなことを自然に問題はなくなるはずのものですね。人間の罪ように、こういうイエス様のことを本当に知らないがように、こういうことが起こっているということをなってきたものです。でも、どんなことがあっても、このことは主婦にもあるように、様々な困難の中で、このことの本当に真理があると。イエス様の御声を聞いて喜び力を与えられる。そのことは揺らうことなく、三千年も続いてきたということを思って、私たちも、このような時に、一層このようなところに立たせていただきたいと、主の導きを願うところです。以上です。